イト妄想人形に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急ただいまより発車でございます。
よいしょ。
はい、もう皆さん声でっていうか映像でお分かりですね。本日スタジオには太郎ちゃんゲストにお迎えしております。
すいません、なんかこの先月の石川先生とだいぶ変わりますけどもね。
2ヶ月連続、2連チャン石川先生からの太郎ちゃんということで、
大丈夫でしょうか。
いやいや、満を持してスタジオに来ていただきました。本日1時間よろしくお付き合いくださいませ。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはということで、まあもう11月だしね、私たちね長袖着てないけど ね、
そうですね、
11月だしね、もうそろそろ2017年総括していいんじゃないかということで、あなたが今年出会ってハマったアニメ、ゲーム、漫画ということで、皆様よりたくさんご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。そしてエミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれセレクトタイトルはザガザン見えるかな、こうだね、はい、
こうだね、
白井由美子さんの岩と二木の新婚旅行、こちらの方をご紹介しますのでお楽しみに、ということで下げはい、小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、ただいま配信中でございます。 FM 那覇のウェブサイトトップページでユーストリーム配信しております。またツイキャスでもライブ配信をしております、はい、そして後からじっくり聞きたいわという方は、YouTube そしてポッドキャスティングで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
チ
ュチュ、お友達のみんな、
小ネタ超特急、
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、はい、先ほどもご紹介しました通り、11月に入りましたので、今年1年総括しようじゃないかということで、あなたが今年出会ってハマったアニメ、ゲーム、漫画ということで、皆様からいろいろご回答いただいてますので、ちょっくらご紹介しましょう、まずはこちら、ラジオネームにゃろめさんです。ありがとうございます。ハイド&ファイヤーっていうシューティングゲーム、かっこアプリです。
ほ
う、マジで面白いです。ほうほう、こういうガンシューティングもアプリで楽しめる時代になってきたんですね、何よりグラフィックが思っていたより綺麗なのがいい、もうプレステとかパソいらないな、マジか全部スマホでゲームできるもん、いい時代です、ということで。
そうね、
あのガンシューをアプリでやるって、あの、なんだっけ、あの、iPad とかならわかるんだけど、スマートフォンで眼臭やるって、
すごいよね、
結構私の中では、大変じゃねって思うんだけど、
ね。やりづらくねえかっていうね。でもまあ逆にあの操作することはまあだいぶ少ないっちゃ少ないよね。叩けばいいし。
まあタップタップタップなんだろうけどさ。
叩いて滑らして、叩いて滑らしてっていうね。
あの、私もまあ結構ゲームのね、アプリダウンロードして、まあやりはするんだけど、あのね、こう操作性とか、こうタイミングのタップの正確さとかが求められるゲームをアプリでできないのね。あのね、それは私が、両手腱鞘炎持ちっていうのもあると思うの。
そうね。そうそう。リアル。
なんだっけ、据え置き機のゲーム機とかで、まあ、例えば Xbox とか、プレイステーションのコントローラーって、こう、人のね、手の形を一応ね、計算して、なんていうの、このゲーミングの、なんていうの、デザインをしっかりされてると思うんだけれども、いかんせん、スマホって、 たっぴらけてる板じゃん、たっぴらけてる板って。
たっぴらけてるって。
あの、県外の方には、あの、平たい板じゃん。
まあまあ、あの、長方形のね、四角ですから。
なんか、この、あの、うん、なんて言えばいいの、この、人間工学に基づいてるわけじゃないじゃん、うん、これが。だから、まあ、私の中でこれを長時間、うん、あの、手に持ってホールドすんの、うん、結構負担なんだよね。
ああ、ちょっとね。
で、ゲームってやっぱついつい、あの、なんだっけ、メッセージとかを返すのと違って、うん、もう始めたら結構1時間とか私やっちゃうタイプだから、うんうん、
やり込むよね。
となるとこの人間工学に基づいてないたっぴらけた板を持ち続けることによる、うん、腱鞘炎の再発の懸念、うん、
なんかこのね、うん、このちょっとリアルな悩みが。
そうで、あとなんていうの、あのこうね、あの加齢によりだんだん治りにくくなってくる、うん、この現実的な問題、
う
ん、
まあまあそうよね、う
ん、
そうよね。
昔だったらなんか、うん、あの結構強めの湿布とか鎮痛剤やっとけば、うん、一晩二晩で治るなっていうのが今はね割と後引くんだよね。
そうね、そこはね
平日ずっと痛いみたいな感じ、ねうんうん、
ついつい昨日の疲れが残るっていう、そう状態がね、
それも中一日で痛みが来るみたいな、
う
ん
う
ん、
ちょっと今来た、一昨日のが来たっていうね、
一昨日のが今日来た、
一昨日のが今日来たとか、そういうのありますからね我々はね。
なので、うん、まあ、にゃろめさんね、多分ね、腱鞘炎も持ってないし、うん、あの、なんて言えばいいんだろう、あの、老眼も始まってない年代だと思うので、
ヤングですよ。
ね、うん、スペシャルヤング層だと思うので、ね、まあ、スマホでね、あの、全部できるっていうのがあるんですけど、うん、あのね、もう私たちの世代切実なのが、うん、本当にこの、あの、手首、
うん、
および、あの、老眼。
まあね。
あの、うん、近い距離で、うんうんうん、ちっちゃいものが見づれっていう。うん
これね。
そう。で、私、なるほどなって思ったのが、うん、バナナフィッシュがアニメになるじゃん。
なるね。
話飛ぶけど、はい、バナナフィッシュのアニメ化が発表になった時に、うん、すごいバズったツイートがあって、あのね、バナナフィッシュを、うん、今、だからもう一回、その漫画原作の方ね、うん、を出し直すチャンスだと、うんうんうん、出版社の方もお考えでしょうが、うん、文庫本ではなく、大きい方の、本にして、大盤にしてくれ。
ワイドね。
なぜなら、なぜなら、うん、当時の読者は、うん、もう老眼が始まってますっていうので、
これはわかるよ。
わかる。ね、文庫サイズで出された時の、つらみ、うん
うん、ああ、わかるよ。
ね
あと、バナナフィッシュ結構セリフ多いんだな。
そうそうそう。
結構文字が小さくなってんだ
わ。小さめで、フォントちっちゃめの文字量多めを文庫本で出される時のね、うん、私たちのこの眼精疲労ね。
これね、切実ですよ。
切実なので、うん、まだ今でも間に合うんであれば、うん、できれば、当時売ってたのより、うん、一回りか二回り大きい版でもむしろ大歓迎。
ね、ちょっとワイドなんちゃら版みたいなやつですね。
そうそうね、うん、今リアルタイムで読んでた世代は、うん、今ね、それなりにオーバーサイズで買い直す財力はあるので、
そこね。
決して、文庫版でも出さないでほしいっていう。
ちょっとね、まあね、ちょっと、まあ、結構な長編の漫画ですんでね。そうそう、なんとかちょっと大きいものでなんかこうまとめてほしいなと。
そうそう、うん。できればですね、文字大きめの方でね、うん、出していただきたいなっていうね。うん、まあこれはそのスマートフォンのね、ゲームの文字の表示もそうなんですよ。
まあまずは ね、これちょっと見づらいよっていうのが結構ありますからね。う
ん、これ読める人絶対米粒に写経できるよなっていうぐらいのちっちゃさのやつあるじゃん、たまに。
写経はねえと思うけどな。
うん。うん、だからね、そこら辺ちょっとね、うん、ご配慮いただきたいな。
切実です。
切実です。うん、続きましていきましょう、うん、はい。こちらラジオネーム、ゴールド仮面さんです。ありがとうございます。今期のアニメでハマっているのが、少女週末旅行です。
お
原作は読んでいないのですが、うん、女の子二人が文明が崩壊した人気のない世界を日常として生きているのが何とも心惹かれます、
うん。
一歩間違えたら辛い世界になりそうなところを、意識的なのか無意識なのか、うん、明るい心で踏みとどまっている感じも何とも不穏ですということで、うん、
なるほど。
私も今期ね、うん、チェックしてるタイトルの中にこれあって、
ほうほう、私ちょっと未見なんで分からなかったんですけど、ね、
漫画の方ももう何冊もな出てるんだけれども、ほうほうほうほう、もう漫画原作なので、ほうほうほう、アニメの方で、私もアニメの方で初めてこのタイトル知って、
うんうんうん、
なんかあれなのね、人間はいなくなってしまった、うん、だけど若干インフラは生きている、
うん、
すごく広大な、なんていうの、人間が生活してた文明の名残が残る、うん、都市の中を、うん、女の子2人がキャタピラのついた装甲車みたいなのに乗って、うん、で移動して、なんかそのかつていた人が備蓄していた食料を、うん、回収して、まあ、それを食べながら結局移動を続けるって感じだね。
はあ、なるほどね、
うん、でたまにそのお湯が出てくるところの、あの なんていうの、水道管、お湯が出てくるところに当たったら、そこで風呂に入り、うん、でなんかあの綺麗なあの浄水が流れているところに、あの川みたいなところに当たったら、そこで洗濯をし、みたいな、うん、移動が日常、ま、なんだろうけど、うん、なんかそのね、とりあえず食料を調達し、で燃料をなんか調達し、うん、生きていくみたいな感じの、今のところこのアニメ版だと女の子2人ともう1人たまたま出会った、うん、その世界の地図を作ってるっていう設定の男の人が出てくるだけ、うん、でこの男の人はあの旅の目的が違うからすぐに合流はしたんだけど、うん、一瞬で離脱するのね。じゃあ僕はここから別々にっていう感じで、なので私、うん、あのせっかく出会えた人類なんだけど、うん、なんかね後腐れなく別れるから
さらっと、
うん、なんかそこね、うん、ちょっと心に引っかかりを持ってて、この子たち別になんか仲間の人類を探して、うん、みんなで助け合って生きていきましょうみたいな生き方をしてる感じではないんだなっていう、
あーなるほどね、
うん、なんか何を思ってそうなのかとかっていう、もしかしたらなんかのフラグかもしれないし、うん、原作読んでないから分かんないんだけど、うん、なんかちょっとね、あの2人の中のこの、 あの他者っていうか他の人類との関係性とかをそんなに求めていないところもあって、うん、ただやっぱりほら生きてくのに優先順位、うん、プライオリティつけるんであればやっぱり食べ物と燃料と2人の身の安全っていうのが最優先だから、うん、って考えると他者いらないのかな、ああ結局あの身の安全まで含めて考えるとね、うんうんうん、っていうところもあって、なんかねいろいろね深掘りしようと思ったら、うん、いくらでも深掘りできる感じの作品、う
ん、なんか面白いね。これからなんかどんどん出てくるのかな。
ねえあのね、うん、もうねあの漫画の方は冊数そこそこ出てるんだけど、ほうほうほう、アニメの方は私 BS11 でチェックしてる方で、ほうほう、あ BS11 だったかな、 BS でチェックしてる方だと、うん、第5話が終わって、オンエア終わったのかな、
うんうん、じゃこれからまたちょっと展開があるんでしょうけどね。
そうそうそう、でもねこれは確かに私もちょっとハマってて、でオープニングとエンディングの曲も可愛いんだよね、
うん、お気になるねこれは、う
ん、少女週末、うん、あの週末世界の週末なんだよ、うん、ウィークエンドじゃなくて、
う
ん、
週末ね、そうそうそう、終わるっていう、
終わるっていうのなんだけど、うん、曲が明るい、へなんかそこもね、うん、なんかこうわさわさする、わさわさするって、わ、うん、かるよね。
わさわさする、
うんうん。あの、うちなんちゅうには分かってもらえると思うんだけど、うん、なんかわさわさする感じなんだよ。
なるほどね。
でもおすすめ。あのね、この雰囲気が本当に好きな人は大好きだろうなと思う。うんうん、
あ、なるほどね。
うん、
はい。ちょっと気になるな、これ。
うん、これぜひぜひおすすめでございます。おうおうおう、続きましてラジオネームテムジンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。あんまりゲームも漫画も詳しくない僕ですが、はい、今年は一筆書きゲームアプリにとってもハマりました。
おぉ、こう、ハマる系だね、これね、うん。
通勤途中、休憩中、帰って家でもやっています。うん、RPG とか苦手なんだけど、うん、こういうのがずっと好きです。やってるゲームはプルンです。他にもいろんな一筆書きゲームアプリがあるみたいです。ということで、ちょっとさっきね、プルンを調べてみたんだけれども、あ、なるほど、これはハマる。ちゃう人はやばいなっていう感じ。
なんかね、あのこういうなんか単純になんかずっと続くやつって絶対残るよね。
そうなの、あのね、うん、私ね、うん、未だに、うん、なんて自分で飽きないんだろうって思うのが、うん、上海。
ああわかるぞ、わかるぞ、とってもわかるぞ。
もうさ、うん、今さそんなに超美麗グラフィックで上海やりたいかとかって言ったら、うん、もうファミコンの頃からさ変わんないじゃん、システム的なものは、うん、
全然変わんないですよ。
麻雀牌と俺みたいな、
う
ん、そんだけでしょ。
そうですよ。
なんだけど、うん、上海やめらんないんだよね。
わかるぞ、とってもわかるぞ、
ね、
とってもわかるぞ。うちもあれゲーセンでやってましたからね。
ゲーセンでやってたんだ上海。
その昔、う
ん、マジでうわー、ね、渋いな。
本当あの上海のあのあれはね、麻雀牌だけじゃなくていろんなあのパイがあってですね、うん、あのドラゴン上海だったかな、あのちょっとね魔物を倒す系のやつとかあったんですよ。 あれだいぶ頑張ったな。
頑張ったんだ。
だいぶ頑張ったあれ
ねえ、うん、ね、なんかさ上海ってステージがめっちゃ進むときと何回やってもこのステージができないんだけど、
そうそうそう、
日を変えたらいきなりできたとかっていうときがあるじゃん。あのなんかコツコツ積み上げていく感は 確かに好きなのね、
う
ん、
そうそうずっとやっちゃうよね。そうそうそう、ずっとやっちゃう、
多分そんな感じなんだろうね、うん、ずっと通勤途中から家に帰ってもやっちゃうっていうことはね。そうそうそうそう、でもな、一筆書きゲームアプリがね結構いろいろ種類あるんだなっていうのが、ね、今回テムチンさんの投稿きっかけで私も知れたので、ね、うん、ちょっとこれ私ハマっちゃう可能性も、
ね、やりそう、やっちゃいそうだ、
やっちゃいそうな感じなんですよね。続きまして、ね、うん、行きましょう。そう、テトリスもね、いや大丈夫やで、ね、続きましてはたけちゃんさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。今年あんまりアニメ3つ、アニメ続けて見てないんですけれども、うん、教会の輪廻だけは続けて見てました。そうね。NHK ね。そうそうそう、まさかの NHK ね、はいはい、うん。結構続いてますよね、うん。高橋留美子先生の漫画が好きなので、今年も見れたのは嬉しかった。うん、声優に林原さんがいたのも嬉しかった。うん、でももうさすがに終わりかな、ということで。ま、でもね、うん、これはさ、私たち世代の話になるんだけど、うん、ルーミック的ドタバタを見ると、うん、なんだろうね、このすごい安堵感を感じる。
わ、
うん、
かるわかる。
ねえ、うんうんうん、ああ、ルーミックドタバタっていう、うん。
あるよね、そのルーミックのジャンルって。
そう、うん、ルーミックが故に許されるドタバタみたいなのがさ。そうそうそうそう、ルーミック
だからねっていう。
そう、すごいなんかさ、シリアスなストーリーなんだけど、うん、いきなり始まるドタバタを、うんうんうん、受け入れてしまう、うんうんうん、ルーミック世代、そうそう、私たち。
やっぱりそこはね、ほら、我々ほら、うるせえ奴らで、そう。そういったのをずっと学んできたわけですよ。
多分ね、私たち、うるせえ奴らの時に、うん、ね、鍛えられたんだと思うの。
そうそうそう。
あ、そうなんだって、うん。こういうのありなんだっていう、うん。
そ
う
そ
う、
この展開、あ、そうか、こういうのもありなんですねっていうのを身に染みてきた世代ですからね。そうそう。
多分さ、私たちって、うん、あれじゃない、無限ループとかも、うん、ルーミックのところで、とりあえずうるせえやつら的な世界で、ね、とりあえず勉強して、何、基礎教養を勉強してきた世代だから。
うんうん、そうね。
ねえ。
もう、本当に何度何度繰り返してきたかった。
そうそう。はい、ねえ、でもね、教会の輪廻がでも NHK で始まったとるっていう情報を聞いたときには、やっぱ結構びっくりで。う
ん、すごいよね、
うん。ルーミック、国営か、みたいな。
すごいよね。なんか、お家帰った時にテレビつけたら NHK でやってるっていう。
そうそうそう。
ルーミックやってる。
ルーミックやってんだっていうな、うんうんうん。いや、でもね、よくやってくれてるなっていうのはね。
本当ですよ。
確かに。まあ、嬉しいっていうのはあるんですけど、うん、ちなみに太郎ちゃんはさ、今年出会ってハマったやつって何かな？
私ですね、漫画でですね。
はい。
漫画でですね。高野瞳先生のですね、
はい、
私の少年っていう漫画が結構今年は響いたもんです。
今年のさ、ええ、私の周りに限って言うと、うん、女子はみんなこれにハマっとうよ。
そうでしょう、
マジでハマっとう、今、ええ、
そうでしょう、うん、ともそう、もうね、私ね、すごく熱く入っちゃったんですけどもね、いろいろと、
はい、もうその熱い思いの時はさ、今ぶつけよう、
ぶつけていいですか、
うんうん、はい、どうぞ。
ですね、私の少年っていう漫画、まあ、いわゆる、まあ、なんて言いましょうか、もうタイトルでみんな想像できると思うんですよ。
私の少年。
あ、なるほどねっていう。まあ、確かにそうなんです。
そうなんです。
確かにそうなんです。
説明しよう。待って待って。説明しては、ね、私の少年でわかる人は、うん、心の中に腐れた魂を持ってる人だけだから、それ以外の人に、説明してみよう、まず。
そうか、そうか。うん、まあ、いわゆる主人公がですね、うん、30歳の、スポーツメーカー勤務の女性の OL の方で。
OL。
で、その方が、ひょんなことで、とってもなんて言うんですかね、まあ、美少年っていうか、
うん、
その少年とふとしたことで関わることになるわけですけども。
出会っちゃうんだよね。
出会ってしまうわけですけども、うん、まあ、いわゆるまあ、ファンタジーなんでしょうよ、ファンタジーなんでしょうよ、はいはいと思って、はい、うんうん、私、電子書籍でまずこれ読み進めてみたんですね。
電子書籍の方で行ったんだ。
行ったんです、うん。そしたら、あれ、これすげえ面白いかもしんない。うん、と思って即買いしまして、即まとめ買いしまして、うん、読み進めて今電子書籍で、コミックでも今3巻まで出てるんですけども、うん、いやこれはね、なんて言いましょうか、確かにいわゆる大人の女性がまあ、なんというか、いろいろ分けありなんだけども、なんだろう、この心に心と心がくっつく瞬間っていうんでしょうかね。ただでも
10代の少年とね、
そうなんで です、うん、なんかの恋愛云々とかではないんですよ展開は、うん、だけどファンタジーかもしれないけどすごくリアリティもありまして、うん、ちょっとうわーっていうこれはどうなっちゃうんだろうっていう展開もあるんだけども、うん、最後の最後でうーわもうこれもうどうなっちゃうんだよっていうこのもう胸キュンの床どんで暴れちゃうぐらいのですね、
ちょうど3巻目がね、
はい、3巻目が今ちょっとね床をどんどん叩きながら
も
う
私もね、
っていう
寝ながら、うん、スマホで読んでて、うん、もうね転がったね布団の上を
転がりますみたいな感じ
で、ね、転がりますでしょ、
ゴロゴロゴロってもうそういう転がる もう床転げ回ってしまっちゃうぐらいのなんか胸キュン漫画なんです、うん、ただこれ連載してるのがすごく面白くて月刊アクションなんですよ、
なんでアクションでやってんだろうね、
青年漫画の方でこの漫画が連載されてるのすごいなと思ってるんですけどね、まあでも今ねこの漫画がすごい2017で男編で第2位ですからね、
そういやこれはねれすごい私の中ではもう 100% 女性読者だなと思ってたんだけど、うん、意外に男性がね、うん、どの視点から読んでるのか分かんないんだけど、
でも
ね男性からも支持があるって、うん、いやでもさっきファンタジーって言ったけど、うん、そのなんて言えばいいのかな、割と最初のとっかかりのところは、うんうん、なんて言えばいいのかな、こう割とこの30代 OL のかさついた日常生活の中にふと現れた潤いみたいな雰囲気ではあったんだけど、この潤いの元である少年自体もかさついた心を持ってるみたい、こうなんかなんて言えばいいのかな、こう玉ねぎの皮剥いても剥いてもなんか切なさとなんかかさつきが永遠に出てくるみたいなさ、
そこなんですね、
ねえ、
うまく説明ありがとう、
いやいやいや、これうまい説明かどうかわからんけどね、
そこなんですよね、なんでちょっとね女性の方もちょっとまずこれ覗き見まずしてほしい、でこれでちょっと読み進める方はなんか結構いい深みにはまるんじゃなかろうかという漫画ですね、
でもねそのなんだっけ今最新刊の3巻のさ、うん、展開がさ、結構やっぱりさ私たち、本当にさ心がギュッてなったよね、
なりますよ、最後の最後、
ね、
どうなっちゃうんですかって床ドン床ドンですよ床ドン、
もうあれさ本当ちょっとさ、体力的にも精神的にもさ、疲れてる時に読むと、結構こっちにまでダメージ来る感じだったよね、私は食らったんだけど、
結構ね厳しい場面もありますけどもね、まあでも、この先どうなるんだろうっていうところですごく注目しちゃいたい漫画です、これは
確かに、ちなみにね私が今年出会ってハマったやつなんだけど、まあ、もうね太郎ちゃんも付き合い長いから分かると思うんだけど、今年も FF だよねっていうことで、
そうでしょうとも、
今年ね、まあ、去年 の, 11月に出たんだけれども、FF の15、まあ、もちろん年またぎで、とりあえず今のところ投資で3周したんだけれども、これね初回だと、初回だとどんなに拾っても、解放されないミッションとかがあるのよ。だから結局、周回前提で、作られてるゲームなので、でも私ね、2周目でね、トロフィー全部獲得したよ。
うわ、すっげー、もう。
トロフィー獲得率 100% いきまして。
全て集めましたね。
集めました、で、全部のミッションも見られるシナリオも全部見、そして今年に入ってね、リマスター版のファイナルファンタジーの11が出た。11が。
あら、11。
そう、下唇噛み系ね、11が出て、私の大好きなバルフレア様が、相変わらず物語の主人公だったんですけどね。でもね、このファイナルファンタジーの11がね、超びっくりしたのが、システムがだいぶ変わってて。
あ、変わってんすね。
最初の、ファイナルファンタジーの11はね、何回やるんだって話なんだけど、結局、ジョブシステムがなかったわけじゃない、だから、全員が同じ魔法を使えたりとか、その振り分けがなかったから、できたんだけど、今回はですね、リマスターの方は、一回設定すると、変更できないジョブシステムがあるの。で、一つのジョブを獲得できるのはキャラの中で一人だけ、だからねジョブが全員違うのね、で一人二つまで習得できるんだけど、だからこの組み合わせでかなり能力値が違う、装備できるものが違うし、使える魔法も違うんだけれども、結局全員が全員ばらけちゃうわけこれ、
うわなるほどね、
重複する魔法もあるんだけれども、重複してる魔法の方が圧倒的に少ないので、かなり計画的に ジョブを振り分けていかないといけないっていうやつでさ、
うん、
でも私バルフレア様好きじゃん、うん、なのにねジョブの振り分け間違えちゃって一周目の時に、うん、まあバルフレア様が使えねえ使えねえ
あらららら ら, 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 ら
常に、うん、あのパーティーのメンバーに入ってないのよ、
うん、わこれ難しいねだってさ
そうそうそう
バランスよねバランス
そうで、まあ、あの本当はさこういうの見てやるのあれなんだけれども、うん、まあなんて言えばいいのこうね攻略サイト的なもので、うん、実はこの組み合わせが一番使えるんじゃないかみたいなの組み合わせをそれぞれの方が考えてる、うん、あのセッティングとかがあって、うん、一応それも見たんだけどね、
うんうん、
今回やっぱりあの初回からねガンガン使いたかったバルフレア様が使えなかったっていうのがちょっとねこれ私の愛が足りなかったのかな
っていう。いや、やり方が
間違って
た。まあまあまあ、やり方だけだと思うけど。
そうそうそう。
なるほどね。うわ、なんかでもちょっと難しいけども、そうそうやり込みがいはある、ね。だからね、
あのね、うん、リマスターじゃなくてオリジナル版のファイナルファンタジーの11をやったことがある人も、うん、すごい新鮮な気持ちでやれるのは確かなの。だから女の子キャラなんだけど、
うん、
めちゃくちゃゴリゴリ物理で道を切り開くキャラを作ることもできるし、なんか、
うんうん、
見た感じは、めっちゃおっさんでマッチョなんだけれども、うんうん、魔法しか使えない人とかも作ろうと思えばどんなキャラメイキングもできるんだけれども、うん、結局後半になってくると、うん、キャラクターメイキングで本当に攻略難しいミッションっていうか、
うん
まあ、あのモブを倒すのがね、うん、難しくなってくる時があるのであ
なるほどね
割と皆さん試行錯誤しながらやってる感じではあったでもこれってほら正解ないじゃん、
うん、
やっぱキャラへの思い入れと どういう形で難しい敵に当たって攻略していくかっていう、うんうんうん、削っていくかっていうのを、ね、やっぱりねみんなそれぞれ考え方違うから
なるほどね、
うん、だから攻略サイトをあんまり普段見たくないんだけれども、うん、見るとそれぞれに考え方の違いが見えて、うんうんうんまあ、それも楽しかったかな
っちょっと参考になりますわね
そうそうそうそういうのもねこういう考え方でキャラメイキングするんだっていうのがね、うん、割と勉強になったのでなのでまたこれ、うん、結局周回していく中の楽しみっていうのは、うん、新たなジョブを自分で組み上げていって、うんね、キャラ自体の設定は固定なんだけれども、うん、能力値をガンガン変えていくっていうのは、うん、楽しめるかなっていうのはありだと思う、ね、
うん
もう最小限で言えば3人精鋭を作れば、うん、あとは本当に何のジョブも習得させなくても、うん、クリアはできるのね、
うん、なるほどね
最小メンバー3人なので
その3人をどのような形で鍛え上げていくかっていうところですね
そこなんですよ
あなんか面白いな、うん、
なので
さすが、
まあオリジナルの11をやったことがある人でも、うんまあ、今回これも楽しめるんじゃないかなということでおすすめでございますほうほうほう続きましてこちらアンケートの回答に戻りましょう、はい、ラジオネームケンパンさんですありがとうございま す夜勤から帰ってきて疲れてなんかぼーっとしながらできるゲームがしたいと、うん、ストアをいろいろ探して最近見つけたのが、うん、風の旅人です
お
来たこれ
来たよ
砂漠をひたすら歩いて途中でいろいろ探したりしていくだけです、うん、もうオープニングの場面だけで壮大です、
うん、
スタートボタンを押してそのままぼーっとしたりしています、
うんうん、
あとふわふわ飛んだり何か探し当てたりするらしいんですけど、うん、正直そこまでやってないです、うん、特に戦わないゲームっていいですね、
うん、
他にも何もしなくてもいいゲームがあれば知りたいですでもそれってゲームじゃないかなということなんですけど、
うんうん、
風の旅人は本当にいいよね
これね、あのね、私もやってるんです、
うん。
あのね、テレビ画面がちょっと大きいサイズをお持ちの方は、
うん、
ぜひ試してみていただきたいです、これ。
あとね、音量大きめでもいいよね。
うん、いいですね。包まれます。
そう。なんかね、本当に、ケンパンさんが書いてるみたいに、オープニングの画面だけでいいんですよ。
うんうん、
本当に。あとは延々、音を聞いてて、うん、たまに画面見るぐらいで。
で、いいですよ。
なんだっけ、結局さ、誰も何も話さないじゃん、
うん、
あのゲームの中って、
うんうん、
で攻略にも正解ないじゃん
ないですねで
私一応これが終わりなのかなっていうところまでたどり着いたんだけど、うん、あれが本当にシナリオの終わりなのかどうかも分かんないし、
うんうん、
で別にね、うん、終わらなくてもいいゲームだなと思って、
まあ確かに、
うんうん、まあ何かしらをね見つけていくっていうのを、うん、楽しみを見出すんであれば、うん、やっぱりねアイテムっていうか、うん、なんかこう、うん、いろんな世界をね探索してみるのありだと思うんだけれども、うん、延々最初のステージ回ってるだけでも楽しいんだよね、うん、
めちゃめちゃ楽しいですよ。
何もしなくて、うん、崖のところでボーってしてるのとかね、そうそうそう
そう、あとなんかファーってちょっと先を滑っちゃう感じのファーって、
そうそうそう、
ファーもすごい楽しいな、これ。
でもさ、この風の旅人を作ったさ、メーカーさんって、この後別の何かも作ったよね、確かね。
作ってますね。
ね、なんだっけ、タイトル忘れちゃったけど、うんうんうん、なので、もし、多分それもね、似たような、内容のやつだったと思うんで、うん、もしね、ケンパーさん、他にもこの何もしなくてもいいゲームがあればっていうことなんで、うんうん、この風の旅人の、なんだっけ、ダウンロード元の情報を見ると、うん、作ったソフトのメーカーが出てくると思うんで、うん、メーカー名で検索してみると、うん、この風の旅人の後に出たタイトルとか、うん、見つけられると思うんで、うん、ちょっと探してみるといいかもしれない、ね、もうプレイステーションのストアとかにはね、うん、出てるので、うん、ぜひぜひ、うん、ご覧になっていただければと思います、うん、続きましては、はい、ラジオネーム沖縄離れ場娘さんです。ありがとうございます。すみません、確か今年の漫画じゃないんですけれども、うん、私のラジオネームにもなっております東京タラレバ娘が一番好きです、うん、東村明子さんね、
はい、明子さん
読み始めたのが今年なんです。もう面白くって単行本大人買いして一気に読んでます、
うん、
もうねとっても読んでて辛いし面白い。
わかるぞ、うん、わかるぞ。
3人の状況は本当リアルに身にしみる、他人じゃない気がしています。そばから見たら本当に情けないことも、自分の立場になったらわからないですよね。読んでて泣ける場面もたくさんあります、
うん、
女性はこの漫画好き嫌いあるかもしれないけど、これは一度読んでほしい、超おすすめですということで、
うん、
これさ本当に読む人選ぶよね、
かもしんないね。
私ねこれ本当に好きなんだけど、うん、友達に貸せないの。
あ、なるほど。
ね、友達はこれ読んだら、うん、ね、ショックっていうか辛い思いをするんじゃないかなっていうね。
ああ、なるほどね。
ちょっと懸念もあって貸せない。
うん、ちょっとね、なんかうわーってなっちゃうかもしれない。
うん、打ち値するよね。
うんうんうんうん。
かもしれない。みたいなね。これ私のことかみたいな感じ。
結構みんなああなんかめっちゃわかるってなる
ね、う
ん。確かに。
ね、なんか自分の行動を照らし合わせて考えると、本当辛さしかない部分とかも割と出てくると、まあ人によっては、うん、まあそれを笑い飛ばせる人もいるだろうけど、うん、やっぱ笑い飛ばせない人もいるわけじゃない。
う
ん、っていう意味では友達には貸せないんだけれども、
う
ん、
そうですね。
でもこういう漫画があるよっていうのは確かに私も広くお伝えしたいタイトルなんだよね。でもね離れ場娘さんも好き嫌いあるかもしれないけど一度読んでほしいということで、うん、でも確かにこれ本当に一度特に女性、ね、
私は好きですよ。
30代から上の方にはね、うん、ちょっと読んでいただきたいかなっていう、ね、うん、
いいですよ、はい、本当に、
うん、続きまして、ラジオネームジャックダニエルさんです。ありがとうございます。アニメの異世界食堂面白かったです。
ほうほう。
原作は読んでないけどよかった、
うん、
ファンタジーなのに、ファンタジーの話なのにリアタイで見たらお腹が空きます。
あ、なるほど。
いわゆる究極の料理とかじゃなくて、うん、コロッケとか夕ご飯メニューになりそうなものばかりでよかった、
うん、
アニメ2期あるのかな、あるといいなということで、
ほうほうほう。
なんかこれありそうな雰囲気だなと私思ったんですけど、
この異世界食堂ですね、私あまりよく分かってなかったんですけども、うん、いろいろと見てみたらすごく確かに美味しそうなシーンがいろいろ出てくるんですね。
それもさ、なんかさ、うん、グルメメニューとかじゃなくて、うん、カツ丼とか、うんうん、そのコロッケとかね、うんうん、いわゆる、まあ、おうちご飯または食堂ご飯的な感じで、
うん
ね
うんうん、
ね本当にね、うん、作画の中での料理への力の注ぎ方がね、うん、おかしくねっていうぐらいすごかったのね。
美味しそうだよ。
もう美味しそう。美味しい。ね、本当ね、しずる感半端なかった。
いやいやいや、それは本当大事ね。
ね、コロッケ揚げる揚げ油の音とかね。
うん、ああ、なるほどね。
実際揚げてる、うんうんうん、中華鍋の横で、ねうんうん、マイク使ったんだろうなっていう感じの、うん、すっごい
いい音。
本当料理の絵と音が最高でした。
うんうん、なるほど、うん。これリアタイということは、ちょっと夜遅い時間ですかね、これは。
そうそう。でも私も見てて、うん、結局全話見て。
うんうん、
あのね、うん、私はでもリアタイでじゃなくて録画で見たのに、なんでかっていうとリアタイで見たら確実にその日に出たメニューを今すぐ食べたくなるって思ったから、
う
ん、
作っちゃうよこれみたいな。
だからあえて朝ごはん食べてちょっと満腹ぐらいの時にわざと見てた、うんうんうん、
なるほどね、うん、胃が満たされた状態でね、
そうすると精神的な余裕を持って見れるので、う
ん、なるほどね、
うん、でもね2期ありそうな雰囲気だったんだよね。
なるほど、
うん、
いやでもこれはちょっと2期欲しい内容じゃないですか、
うん、なんかね、うん、あのこの異世界食堂のコラボカフェとかもやってたんだけど、やっぱりそこでもすごい評判が良かったみたいだし、うん、ものあの一、うん、あのこの第一期の終わり方も、うん、何かのシナリオが集結するんじゃなくて、うん、あの食堂の日常のその日の営業日が終わるみたいな感じで、
あーなるほどね、
終わったから、うん、まあそんな感じで終わるんだったらこれ2期全然ありだなっていうふうに。
いやこれはちょっと気になる
ね。これおすすめです、うん、もう1期のね DVD が、うん、あの出る頃出てるのかな、うん、だと思うので、もし見れる方はですね、うん、こちら全部は
あの
ぜひあのお腹が空いてる時に見ると大変危険な、うん、大変だアニメなので、うん、気をつけていただきたいと思います。
はい、
はい、続きましてが、ご紹介最後のご投稿です。はい、ラジオネーム棚卸し嫌ださん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
棚卸し終わったかな、この方。
切
実やで、うん、いつも適当にネカフェで漫画を読んだりしてましたが、今年珍しく買って読んだ漫画がとんがり帽子のアトリエです。ああこの番組でもご紹介しましたね、うん、まず絵がすごいうまい、
うん、
この絵を見るために単行本買っていいと思います、うん、多分この絵だけでもっと話題になっていいと思います、
うん、
話はふわふわしたファンタジーという印象だったかなというところで、うん、いやもう本当にねこの番組で多分ね、うん、2ヶ月か3ヶ月前にご紹介したんですけれども、うんうん、作者の白浜かもめさんのね、うん、画力がすごい、
うんうんうん、
でこの人ねアメコミっていうかマーベルコミックスとかでも絵描いてらっしゃる方なんで、うんうん、本当半端ないんですよ画力が。で、二巻の方だ と、イラスト集もついてる特装版もあって、
ほうほう、
私そっち買ったんですけど、
ほうほう、
ほんと買う価値あった。
ああ、なるほどね。
この人のね、辛い、うん、まあ、モノクロムなんだけど、うん、もうね、イラストの書き込みが半端じゃないっていうのと、
うん、
あとはね、この人の作る世界観の、なんて言えばいいのかな、この、抜けのなさ、
うん、
すごい設定しっかり作って、うん、書いてらっしゃるっていうのがよくわかる。
なるほどね。
ま、うんうん、ね、棚卸し嫌ださんが2巻を読んだかどうかわかんないんだけれども、うん、確かにね、ほんわか魔法ファンタジー的な1巻だったんだけど、うんうん、2巻からね、ちょっとね、この話に重みが出てくる場面が2巻の終わりぐらいにあるので、まあそこでね、まあなんだなんか女の子が出てくる魔法ファンタジーか的な感じで読んでない方は、うん、マジでもったいないから読んでください。ここから話がね、すごい転がり方する感じがありますので、
う
んうん、ということで、今回も皆様方にたくさんご投稿いただきましてありがとうございました。ちなみにですね、来月のアンケートテーマは、
はい、
まあ12月、
はい、
本当に年の瀬で、
早いな。
はい。ということで、ここんとこね、数年毎年やってる感じがするんですけど、師走のアンケートテーマ、
はい、
あなたが今年やり残したことでございます。
もうね、本当毎年後ろ向きですね。
はい、はい、やっております。もう後ろ向き上等ですよ。
はい、
はい、こちらの方ですね、小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠アップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
FM 長78.0 MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、JOZZ0AQFM。
ぽよよん、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。はい、ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介します。うん、今月のこれのコーナーです。はい、今回のセレクトタイトルは、一応カメラの方で映るかな、はい、映ってますかね。はい、こちら白井由美子さんの岩と二木の新婚旅行でございます。はい、ちょっと今光で反射してるかな、大丈夫かな。うん、まあ番組終了後、うんうん、ウェブでググっていただくと、照英が詳しく載ってると思います。ですね、実はこの番組と白井由美子先生のお付き合いって、お付き合いって勝手に思ってるお付き合いなんですけれども、かなり遡りまして、うん、まず最初にご紹介したのが、天元祭っていうタイトル、覚えてるだろう、ね、ちゃん。 ゃん。
そうでしたね。
あの天元祭、うん、同時しながら文化庁メディア芸術祭で大賞を取ったすごいタイトルなんですけど、うん、あれ以降私がずっと追いかけている白井由美子さんの新刊がこの岩と二期の新婚旅行でございます。この新刊がですね出る前に連載していたのが白井さんウームズというタイトルなんですけれども、うんうんうん、なんとこのウームズで日本 SF 大賞を受賞しました。
うーわーすっげ
ー。でね今まで漫画作品、ま、漫画の作家さんで日本 SF 大賞を取ったことがあるのは大友克洋さん、
ほう、
萩尾元さんに続く3人目が白井さんなんですね。
レジェンドに並んでますよ、ね、
レジェンド大友克洋萩尾元に並んだのが白井由美子ということで、う
わーすっげー。
はい、ということで私の中ではですね今現在進行形で SF を書いてる女性漫画家さんの中でこの方がトップだと思ってます、うん、いや男女問わずでトップだと私は思ってるんですけれども、うんうん、いつもですね切り口は違えどファンタジー SF よりからハードめの SF までとにかく見たことのない世界を私たちの目の前に広げてくれてる白井先生でございます。日本 SF 大賞受賞後の新刊ということで、うん、ファンだけではなくて白井作品が初めてという方にも広く読まれたのが、うん、この岩と二期の新婚旅行だと思います。書店さんの平積み展開も本当すごかったですからね、割と長期にわたって平積みしてたんですけれども、こちらの岩と二期の新婚旅行は秋田書店のミステリーボニータに発表された短編5タイトルの短編集です、うんうん、なので読み切りなんですよ一応、うんうん、なので初めての方にも読んでいただきやすいかなという感じなんですけれども、うん、ま、あの最近の漫画読みさんの中では、うん、この秋田書店のミステリーボニータ、うん、あるよね、うん、あれがね実は今最も SF な漫画雑誌なんじゃないかという、
なるほどね、
うん、捉え方されてまして、それはなぜかというと、うんうん、まあ、この白井由美子先生の岩と二期の新婚旅行を含めた SF シリーズだけでなく今アニメ化されて、今期オンエアになってます、うん、クジラの子らは砂上に歌う、うん、そして君を死なせないための物語など、うん、男性女性を問わず SF 好きな方に大人気のタイトルがこのミステリーボニータで連載中なんですね。でそんなミステリーボニータの中で不定期に連載された短編がこの単行本のタイトルにもなっています、うん、岩と二期の新婚旅行をはじめとして、うん、新宅と灰色の髪の少年、うん、アンドロメダ号で女子会を、さよなら私の平和よ、海の女神と旅立つ船が収録されているのがこの本でございます。これらの5タイトルがですね2016年の8月号からわずか1年の間に掲載された短編ということで、うん、まあほぼ2ヶ月に1回ぐらいずつミステリーボニータに掲載されたということで、でこちらの方に収録されている短編はですね神話と科学をテーマにして機械仕掛けの神話という SF シリーズとして発表され、宇宙から飛来した帝国が地球を占領後人類の心を完全に掌握すべく、その土地に根付いている神話や宗教をモチーフにした、統治システム、これが神話支配という統治システムを軸とした短編集となっております、うん、で例えばねこの岩と二期の新婚旅行は、日本の神話に出てくる岩長姫とこの花咲夜姫をベースにした物語なんですね、うんうん、で私個人ではですね日本の神話とか読むの結構大好きで、うんうん、古事記などで、物語を読むたびにこの岩長姫とこの花咲夜姫って同じ物語に、うん、出てくるのね、うん、であの知ってる人は知ってるかと思うんですけれども、まだあの人間が寿命が長かった頃に、うん、あの神様から結婚相手として、使わされたのがこの二人の姫なの、岩長姫とこの花咲夜姫、二、うん、人とも嫁にしないとダメだって言われて、二人を嫁にめとれって言われたのね、うん、で岩長姫はそんなに見た感じでは魅力的ではない人なのね、うん、地味な感じの、うん、でこの花咲夜姫はもう名前の通り花が咲くみたいに華やかな、うん、あの女の神様なの、うん、でこれをあのメトレと言われた男の人が、まあ、見た目で、まあ、この花咲夜姫がすんごい可愛くって、うん、もう好きになっちゃうんだけど、岩長姫はまあ、目立たないし、うん、なんかそんなに明るい感じでもないから返しちゃうの、
うん、
でこの返すことによって人間の寿命が短くなったっていう神話なのね。結局岩長姫は岩のように不動の長い寿命を象徴する神様なの、うん、でこの花咲夜姫は名前の通り華やかな あの何花のような人生をっていうことなんだけれども、うん、結局この花咲夜姫だけをめとったことにより花のよう花が咲いて散る、うん、もうその花の命の短さが人間の中に運命づけられてしまうっていう神話なのね。
なるほどね、なるほどなるほど。
そうそう、そういう、まあ、こういうね、あの面白い神話があるんですけれども、うん、まあ私の中の勝手な解釈で、うん、この二人の女神はその人間の生命におけるまああの二律背反っていうか相反する価値観を具現化した神で、うん、実はね私の解釈だとこの神様は二人で一つの神様、
ほう、
あのなんていうの。
二面性がある
二面性がある一人の神様なんじゃないかなって思っていたところで、うん、この岩と二木の、あの新婚旅行の中ではこの岩永姫とこの花咲夜姫を入れ子構造の存在にしちゃってるので、ほうほう、そこが本当に面白くって、ああこういう切り口あったかっていうふうに、あの私は膝を打ったんですけれども、うんうん、でさっきあの紹介したタイトルの中に、うん、アンドロメダ号で女子会をっていうタイトルを話したんだけれども、はい、これなんだかさパロディのようにも感じれる、うん、あのアンドロメダ号で女子会よっていう、うん、なんかパロかよって思うんだけれども、うん、これ実はそのアンドロメダ号の中にいるアンドロメダが、うん、あのね常に外からの救い主を待ってるのね、
ほうほう、
助けてくれ、その神話と同じで、うんうん、なんだけれどもその救い手のニーズに合ったさまざまなタイプのアンドロメダが培養されてるのよ。
へー、
だからなんかその好みのタイプのアンドロメダが常にストックされてて、
はあ、なるほど、
救い手のニーズをスキャンして好みのアンドロメダをセッティングするっていう、
わあすげえ、
うん、あとはその若くて美しくないとペルセウスに救い出してもらえないっていう価値観のもとで5年でアンドロメダが作り変えられちゃうっていう、なんとも言えない無情な運命の中なんだけど、このさまざまなタイプのアンドロメダ同士は、うん、お互いに美味しいものを食べて、うん、酒とか飲んで、うん、でたわいないおしゃべりをして、明るくどうにか日々を過ごしていきながらペルセウスを待つ。
へー、
うん、でも5年救い主いなかったら私また代替わりして作り変えられちゃうしねみたいな感じの話とかもするっていう、
はあ、なるほどね、
なんかねそのなんていうのかな、作中の表現はそれをちょっと面白おかしく砕いて書いてたけど、うん、私の中ではね結構これなんか切なさを感じさせるタイトルで、うん、あこれなんか結構深いっていうか重いなタイトルの割にっていうのは、うんうん、絵面の割にも重いっていうのもあったんだけれども、うんうん、まあとにかくですねこれねあの SF 苦手な人でも本当に楽しめる作品なので、うんうん、ちょっとこれ男女問わず、うん、あの楽しめますのでぜひ読んでみてください。そして続きまして、次回、ご紹介するタイトルはねこれ待ってましたよ、私の大好きな入江亜紀さんの北北西に雲と雪、これちょっとね光で反射してかな、大丈夫かな、はい、北北西に雲と池、うんうん、第1巻出ましたのでご紹介します。以上小ネタ超特急今月のこれのコーナーでした、うん、78.0 FM ナハ Your radio station. Okinawa.
Do ya pa? 情熱熱風
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。はい、ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、引っかかったネタ
引っかかった
っていうところが引っかかったね。うんうん、皆様とシェアしたいネタについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということでですね、はい、こちらちょっとね、話したいなって、まあ、個人的な意見も含めてなんで、はい、それを踏まえて皆さんにお聞きいただきたいんですけれども、うん、オーストラリアの有名な観光名所、エアーズロックが、2019年の10月から、登山が全面禁止になることが、発表されました。
ね、もう
これ決定でございます、ね、うん。で、これはですね、オーストラリアの先住民にとって、エアーズロックって重要な聖地だったのね。
うん、
失礼、
うんうん。
かつてもそうだったし、これからもそうなんだけども、うん、その文化的な背景に配慮がなく、オーストラリアの観光において、まるでテーマパークみたいに扱われていることが以前から問題となっていました。うん、でですね、この、エアーズロックを管轄しております、ウルルカルジュタ国立公園委員会では、会合で全会一致で登山禁止を決定し、うん、この委員会の委員長、ウィルソン委員長は、聖地において効力を持つのは、うん、政府の側の法律で ではない。で、観光業者の法律でもないと、うん。で、ここは極めて重要な場所で、ディズニーランドのようなテーマパークではない、というふうにはっきり述べたんですね。うん、で、このニュースを聞いてさ、うん、私ちょっと思ったんだけど、ここから個人の意見ね。
うん、
沖縄の現状ねってちょっと思ったのね。
うんうん、
で、もう本当に個人的な意見ってさっきから何度も言うんだけれども、うんうん、私の中では、沖縄にもいわゆる聖地って呼ばれているところとか、
ありますね、
そのね、あの信仰の場所、うん、祈りの場所であるところを観光地にするの、あんましいい感じに思ってないわけさ。
うんうん、
それはね、それを信じてるとか信じてないとか、うん、その信仰を自分が、何、帰依してるとかっていう問題ではなくて、観光っていうお題目の中で、うん、その土地の、なんて言えばいいの、聖地とかっていうのを、解放しちゃっていいのかなっていうのはどうなんだろうって思って、まあね、特定の土地名言わないんですけど、例えば限られた人しか入れないはずだった聖地を開放しちゃうとか、女性しか入れない聖地を開放したりするっていうのって、それって観光の方がそこを常識上書きしちゃえるぐらいすごいことなの、うん、重きを置くところなのっていうのと、あとね、これまでの文化に対する、私的には蹂躙だと思うのね、
うん
うん、で来る人もさ、観光地として案内されてるわけだから、うん、別にそのそこの文化とかその信仰的な背景に対して敬意を払って来てるわけじゃないじゃん。
そうですね、
観光地の一つとして案内されてやってくるわけだから、分かんないじゃん、ね、
うん
ああそういう場所なんで、ふんみたいな感じで、うん、別にね、そこの信仰に興味がなければね、それだけのお話だから、
うん、
なのでそれはもう分かんないからさ、うん、動かしちゃいけないものは動かしちゃうし、
うん、
よく分かんないものをなんかね、うん、うっかりね、なんかでぶつけて割っちゃったりとかさ、うん、入っちゃいけないところに入るのを、
うん、
じゃあ それをやった人を一概に非難できるかっていうと、そうじゃないと思うのよ。
そうね、そうそうそう、うん、本当に
もうだって観光客どんどんガンガン入れますよっていうスタンスで来てるんだから、
うん、
ね、聖地なんで配慮してくださいっていうのが言い訳が効くかって言ったら、うん、違う話だと思うんだよね、私。
う
ん、ね、しかも私ね、スピリチュアルなこと、ビタ一信じてない人間なんだけど、
うんうん、
それでも、そういうふうに、守られてきてる場所は、これから先も、守られるべきだと思うし、うんうん、それが、誰かの心の拠り所になってる場所であれば、うん、なおのことだと思うので、
うんうん、
だけど、今、ほら、沖縄って、で観光立県としてガンガンガンガン推し進めていってるじゃない、
うん、
で, ね、
うん、
でもそんな中でもそのなんて言えばいいのかな、その文化に対しての、蹂躙だって感じてる人がやっぱりいると思うのね、うん、でもそれが例えばなんて言えばいいのかな、まあ、行政であったり、まあ、団体であったり個人であったりとか、まあ、いいんだけれども、
うん、
まあ、ここ本当テーマパークじゃないんで、
うん、
ね、
うん、
ここは来ないでほしいっていうふうに、
うん、
ちゃんと文化を守る気概を見せられる人がいるのかっていうところで、
うんうん、
私ね、そういう人がね、ちゃんと行政の方なり団体なり、ね、
うん、
どっかの役所の部署なりで出てきてほしいっていうのは正直思う、
うん、
部分ではあるの、
うんうん、
ただこれは人によって考え方は違う、私はそう思うだけ、う
ん
う
ん、でもすごくなんかわかるこれ、
うん、なんかやっぱりそういう場所に行くにつれ、
うん、
めちゃめちゃ観光地化しちゃってってるところが、
うん、
悪くないとは思うんだけども、
うん、
まあ、悪くないっていうのはその、ね、周りがその経済的に潤ってきたりとかっていうので還元されてるっていうのは分かるんだけれども、うん、みたいな、そもそもここの場所のありようはどうだったのかっていうのを、
うん、
もう一回立ち返ってほしいなっていうのは
すごい、うん、大事だと、
ね、うんうんうん、だって私たちだって海外に行った時に特定のそのなんだっけ、祈りを捧げる場だったりすると、
うん、
そこのルールを守るじゃん、
うん、
だからやっぱそういうのはね、うん、守ってほしいなっていうふうに、
そうですね、
思いましたということで、うん、エンディング流れてきました、うん、エイミーの小ネタ超特急、早くも別れの時間でございます。
早いね、
早いやで、
早いよ。
次回はですね、12月13日夜7時からのオンエアとなっております。
12月、
はい、小ネタ超特急のブログに今回ご紹介したタイトル、そしてポッドキャスト、 YouTube も掲載します。アンケート募集もブログでやってますので、ぜひぜひチェックしてください、また番組ツイッターもやってますので、小ネタ超特急でレッツ検索でございます。
レッツ検索、
はい、アンケートご投稿いただきました皆様ありがとうございました。ということで次回は12月13日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
また来月、
また来月、
また来月
お会いしましょう。
あなたに一言伝えておきたいのです。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ、さようなら。